黒学の
V トークラジオ。
この放送が流れる頃にはもう終わってしまっているんですが、大手牛丼チェーン3社が一斉に期間限定の値下げに繰り出しましたよね。瞬間風速的な顧客争奪戦が激しさを増していますが、吉野家は9日から15日まで限定で税込みの牛丼並を100円引き下げ、すき家は16日まで電子クーポン利用者の価格を80円、松屋も8日から15日まで同じ条件で50円の値下げを始めましたね。これで3社の並盛価格は一時的に300円台が揃っていることになりましたが、物価高で消費者の節約志向が強まる中で、牛丼各社が価格競争で顧客を奪い合う値下げ戦争の引き金となるのか注目が集まっているそうです。そういえば一時期牛丼ってめちゃくちゃ安くなった時ありましたよね。確か298円まで下がったような気がいたしますが、節約志向の高まりで外食を控える家庭が増える中、他社に通う顧客と新規顧客の獲得に向け値下げキャンペーンの口火を切ったのが吉野家で、吉野家が3日に値下げを発表したのを皮切りに、翌4日は松屋が、競合の動向を横目に見ていたすき家も吉野家の値下げが始まる直前の8日午後に駆け込みで値引きを発表ということで、結果的に大手3社が横並びになったようです。物価が高騰する中、少額でも競合各社と価格差がつくと途端に顧客離れを起こすのが牛丼業界だそうです。大手3社の値下げは顧客争奪戦に勝つため、自社の利益を削ってでも集客を追求する、いわば逆張りのキャンペーンです。こうした動きが次々と起きれば消費者にとって通いやすくなるのは間違いないのですが、なんかそれって昔ね、牛丼戦争で安くなったのはいいけれど、結局デフレの波に飲み込まれた時と同じような気がするんですけどね。でも確かに牛丼が300円台で食べれるっていうのは嬉しいことですよね。今私の会社食堂がね、社員食堂が改修のために閉鎖しているんで、こうなると価格は安い牛丼を2食昼夜食べるやつも出てくるのかな。茶色いものって安くて美味しいけど健康的にはどうなんでしょうね。この番組はホンダハンターカブ CT125 と鈴木 V ストローム250によってキャンプツーリングに撮り鉄ツーリング、草野球にプロ野球、サッカー、アメリカンフットボール、アイスホッケー観戦にと貧乏暇なしを体現している私黒学が、ライダーの皆さんの休憩時や乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよという方のちょっとした話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただくバイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて第305回のお話は、ハスラーってバイクと軽自動車だけじゃなかったの？今回は本来であれば福島の赤べこミーティングと V ストロームのロスミーティングで茨城に行った話をするはずでしたが、この夏は体調が思わしくなく、特に7月後半からは咳が止まらない状態でいました。その関係でちょっとしたことで熱が出たりして、まあ微熱程度なんですけどもね、なかなか遠出をする時に慎重になったりしています。そんな関係で福島の赤べこミーティングと V ストロームミーティングには参加できませんでした。まあそうしているうちにね、この放送のネタはなくなりますし、ソロキャンプに行きたいと思っていても、でもどっかいいとこないかなと思って地図を見ていたんです。そしたら多摩市にキャンプ場があることが分かって予約をしたのですが、残念ながら雷雨というかゲリラ豪雨の予報でキャンセルしました。そこでさあどうするになったんですが、地図をぼーっと見ていたら、なんと八王子市に日野自動車の記念館があることが分かりました。しかも入場無料、そして冷房完備、これは行かなきゃならんなということになりました。ハンターカブで出発です。当日は残暑というには酷暑で、半袖半ズボンで行きたいくらいですが、 さすがにね、バイクを乗るのに半袖半ズボンというわけにはいかないので、長袖シャツと長ズボンでチェストガードをしっかりとして、アクエリアスと麦茶をがっつり凍らせてと、そしてナビをセットしてスタートです。てっきり東八道路でまっすぐに国立から国道20号で八王子へ向かうと思っておりましたが、なぜか瞳街道と甲州街道を案内。まあ久しぶりに甲州街道を走るっていうのもおつなものでしたが、というか思ったよりも渋滞がなくてスムーズに行って、これが後でびっくりを踏むんですけども、甲州街道が空いてるっていうのは本当にね、珍しいなと思いましたよ。スカイラーク1号店であったお店の後を通過し、国立インター入り口を左折すると NHK の72時間で有名になった南京亭の前を通過です。するとスムーズに道が開けてきました。石田大橋という橋を登って、本当スムーズ、天気はいいし風景もいい、暑いけどスピードは出てきてるんで気持ちいい。周りをこうキョロキョロしながらアクセルをグーンと開けて、あー気持ちいいな、バイクっていいな。その後速度の方は当然キロ突破です。とその時です、ものすごい勢いで右車線から私の前に割り込んでくるバイクが1台。あ、マジか。そのバイクは白色、そして青色の制服に赤色灯がくるくるくるくると回ってます。やられた、止められる、何キロオーバーだここと思ったその時です。その白バイがそのまま赤色灯を回したまま連枚のバイクを追跡。あら、私じゃなかったのね、ということで一安心。とはいうもののいい勉強になりました。あそこの石田大橋は危険なんですね。この後は当然ですが、のんびりのんびりの株運転に切り替えました。まあ本来であればポッドキャスト番組を配信しているので、あまり自慢して話してはいけないレベルのお話かもしれませんが、さてこのまま国道20号で八王子まで行けば、あとはどっかで曲がればいいんだろうなぁなんて考えていたら、思わず日野税務署前を左折の案内です。ん？これどうやって行くんだと思いながらも左折。高畑橋南、あの高田不動の高畑ですね、高畑橋南交差点を右折して北の街道へ入るんですが、この交差点がちょっと厄介。左折は優先的なレーンがあって、まあ、常時左折できるようなんですけどもね、直進と右折は狭いっていうか、こう道路の幅が狭いところに信号の間隔も短くて、初めての交差点では迷いそうです。ここもし行かれるときは気をつけてください。そんなことで北の街道に入ると狭い道でハードラック、しかも数台前にはダンプがいるじゃありませんか。まあ仕方ねえなと思いながらはのんびり走っていくと、京王電鉄平山城址公園駅の案内看板です。おお、平山城址公園か、ここは京王電鉄の研修センターがあるんだよねと思いながらも走っていくと、右側には京王線の線路が。電車来ないかなね、私実は京王線好きなんですけども、そんなことを思いながら進んでいくと、長沼駅入り口の交差点、直進と左斜めに分かれております。しかも直進は集まってますが、左斜めは車がいません。お、これラッキーと思っていたら、うぎひひ、赤信号です。しかも直進の方は青になって長いと来ておりました。そんなついてない交差点を過ぎて住宅街の中に入ってきました。こんな住宅街の中に日野自動車の施設が本当にあるのと不安になってきます。西武北野台という看板がありました。こう、ああそういえばそのような住宅地の販売があったなと思い出しましたが、何十年も前の話なんですよね。確か昭和の話だと思いますが、やがて都立片倉高校の前に到着でございます。とっても立派な野球場でございます。都立にしては本当にね、びっくりするほどの施設です。道理で強いわけだなと納得です。 国道16号を越えてまっすぐ進めばいきなり2車線に。南の大橋という橋を渡っていくと左手には巨大なホームセンター DCM が現れてきました。この南の大橋なんですが、帰宅後に知ったのですが、実は横浜線の新駅八王子南の駅を越えるための橋だったんですね。走っている時に線路が見えなかったんで、なんでこんなところに橋があるんだと思っておりましたが、まさか横浜線を越えるための橋だとは思いもよりませんでした。南の小学校東の交差点を左折です。まだまだ開発中の住宅街のようです。ちょっと進んでいくと交差点のところには壁に日野21世紀センターの看板を発見です。おー、着いたぞーって感じでもね、ほんと似合わないほどの高級住宅街だったんです。左折して狭い道をカーブしながら登っていきましょう。そんなところ右側に見えてきましたよ。駐車場に入ろうとしたところ、親切な警備員さんが案内してくれて右折での入場です。門の中に入ると芝生の上に自転車が1台、その自転車の隣に止めてくださいとのことです。はいはい、わかりましたよということで止めたんです。すると一言警備員さん、あ、見てはいますがテントを防ぐことはできないんですけど、ということで、まあそうですよね、まさか走ってきて止めるわけいけませんから。ですからそんな時にはと思ってプレートを持ってきています。大丈夫ですよ、プレート持参ですから、っていうふうに言いながらお見せすると、ああ、いいものをお持ちなんですねとの言葉。っていうか、あなた何回もバイクをこけているのを見ているのかいと心配になりました。だったら芝生の上に止めなきゃいいことだと思うんですが、これ多分上の人がそういう判断なんでしょうね。ところがこの警備員さんなんですが、どうやらバイク大好きのようでございます。本当は被っていいですよね、値段落ち着いたんですか、とかいろいろな質問が。久しぶりにハンター株で盛り上がりましたけど、ようやくヘルメットも脱いでチェストガードも外して、さて記念館に向かおうとしたところ、この警備員さんからまっすぐ建物沿いに進んで右手に曲がって入場したら、右手のエレベーターで2階に上がってください、坂を降りてくるような形で記念館になってますから、と丁寧なご案内。助かりました。これはこれはご丁寧にありがとうございますとお礼をして進んでいきましょう。すでにこの時点で興奮するような野外展示車発見。トヨタの FJ クルーザー、沖縄市消防署のはしご車、定位11のトラックにダカールラリーに出場した日野レンジャー。待て待て、落ち着け、今から写真撮ってどうするんだ、ということでこちらは帰りに寄りましょう。さて立派な建物に入場です。どうやらまっすぐ進むと日野自動車の研修センターのようです。なるほど、ですから立派な住宅街にあったんだ、というふうになりました。さてエレベーターに登って2階まで進んで入場です。まずはどこから来たのかというアンケート、東京都。何で知ったのかというと、偶然にも地図で。交通機関はということでバイクというふうに書いて一通り記入して見学開始となりました。まずはフレンドギャラリーと名付けられたコーナーでございます。明るく広々とした展示スペースにはミニカーのタワー、あとミニカーのジオラマ、時代ジオラマ模型、日野の歴史コーナー、映像コーナーというふうにあるんですが、ミニカータワーの方まず行きました。各工場で生産されていたトラックやバスのミニカーがありますよ。しかもみんなこれ非売品なんですよ。ちょっと残念でしたね。まあ近くを走っていた西武バスや関東バスがあるかなと思ったんですが、どうやら日野ではなかったようで、それはありませんで残念でした。続いて時代ジオラマ模型ということでね、時代を彩った日野自動車の代表的な車両を精密模型の10分の1スケールということで、こちらはねさっきのミニカーに比べ本当大きいサイズでしたよ。ここではボンネットバスや材木を積んでいるボンネットトラック、これがありました。ボンネットトラックの方のボディにはね、塩尻市横山運送という文字が忠実に入っていました。調べてみたらね、これ 未だにあるんですよ。だから本当にねすごい。じゃあ本当の写真から起こしたやつなのかななんていうのを気合いいたしましたね。続いて歴史コーナー、映像コーナーということで、ここで見たのは2023年のダカールラリーの映像でございました。改造したとてもとてもトラックとは言えない車体ですが、砂漠を走るのはすごい速度で走ってるんでしょうね。しかも道なき道なので、丘を登るときに横転する様子なんかもあってね、すごいおーおーおーっていう感じで見ることができましたよ。なんでも少しでもハンドルを誤ると横転してしまうということでございました。じゃあ横転したらどうなるのかなと思ってね、これ後から来るライバルチームの人は助けてくれるんですね。まあ逆に今度自分たちも助けたりするっていうことをやるらしいんですか。砂漠のラリーツアー、ただ単に走ればいい、自分たちが速ければいいってわけではないんですね。しかも今回はですね、横転の際のトラブルで冷却水漏れが発生してしまったようです。ラジエーター壊しちゃったんでしょうね。水を足しながら走ったそうで、順位をかなり落としてしまったなんて言ってましたが、逆に言えばよくぞそんな状態でサービスまで到着できたななんて思いました。この映像はなかなかね見応えありましたよ。この後安全対策展示コーナーがあったんですが、そこにはですね、ドライバー異常時対応システム EDSS、 エマージェンシードライバーなんちゃらシステムかな、プリクラッシュセーフシステム PCS、 これはそのまんまですな、可変廃光型 LED ランプなど体験ができるんですが、どれも調整中で残念ながら体験ができませんでした。次回ねまた行きたいなと思いますんで、その時には体験したいと思います。さてほぼこれで2階の方は見て終わったんですが、1階の展示スペースに向かえてスロープを降りていきましょう。ところがその前に飛行機のモデルがなぜか天井から吊ってあるんです。は？なんだこれ、自動車屋なのになんで飛行機なんだっていうような感じがいたしますよね。実は日野自動車、これね元は東京ガス電気工業といって、大正から昭和初期にかけて鉄道車両、自動車、航空機、その他を手掛けた機械製造会社だったんですって。いすゞ自動車、日野自動車、ハスクバーナゼノア、今そういう風になっちゃったんですね。ゼノアっていうと小松ゼノアが浮かんじゃいますが、まあそのようなルーツになった企業でもあって、小松製作所や DMG 森製機などの事業の一部が引き継がれているそうです。まあ変な話、気分的にはあまり言いたくない単語が入っておりますがそんな東京ガス電気工業ですが、航空機のエンジンもライセンス製造から始まって、昭和3年に国産エンジンのカミカゼを開発して、小型旅客機の生産も行っていたそうです。そこに東京帝国大学航空研究所が頼み込んで設計した航研機、航空研究所だから航研機ですね、を組み立てて周回世界長距離飛行記録樹力を打ち立てたということですよ。長距離をね、無給油で走る、無着陸か、ね、走る、飛ぶんですね、飛ぶやつみたいなんですけど、でその周回コースっていうのは木更津にある飛行場を離陸して、まずは銚子に向かいましょう。で銚子から群馬県は太田、これまあ中島飛行機太田製作所があったわけですから、それでここから南下して平塚へ行くと、平塚市役所の近くにあった航空灯台があったそうだ。そして木更津へ戻ってくる、この三角形ですね、一周 401.759km の周回コースを飛行するものであったそうです。まあ、昭和の初期のことですから、各周回地点には目印に白い布で作られた布板が貼ってあって、夜間は発煙信号、まあ、実際には現代の吹き出し花火に近いらしいんですが、これを焚いて目印としたそうです。そんな周回飛行コースを62時間22分49秒で29周、結構かかってますね。1周でどれぐらいかかってんだろう、1時間以上、2時間でも58時間ですから、まあ2時間ちょっと、400キロで2時間ちょっと、じゃあ時速200キロぐらいで飛んでたのか。今の飛行機のレベルにしたら本当に低いですけど、周回航続距離は 11,651.001 キロと、 1万キロコース平均速度 186.197km、 やっぱり200キロいかないんですね。でもこの2つの世界記録を樹立したそうです。この記録は日本航空史において唯一国際航空連盟によって現在まで公式認定されたものっていうことですから、こういうのって日本はやっぱり弱かったんですね。いやー、そういう貢献機、まあとても名機だったようでございます。ちょっと知らなかったですね、こういうのは。実際のこの飛行機、終戦時まであったそうです。ただアメリカ軍が軍用機と見たためね、もう木図になっちゃってんでしょうね。そんな飛行機の模型を見て、周り階段風のスロープを置いていきましょう。この辺は階段と違ってやっぱり楽ですね。しかし車椅子を使えている方はどうなんでしょうか。ちょっと勾配がきつそうでございますが、降りるときはね、これバックで降りないと本当危険ですね。しかもですね、この途中に資料室ということで、日野自動車にとっては大切な方3名のコーナーがあるんですね。星子勇さん、鈴木隆さんと、あと鈴木隆之さんという方が日野自動車にとっては大切だということで、星子さんはトラック、航空機用エンジンなど機体、軍用特殊車両との開発なんかやった方、また鈴木隆さんはガソリンとディーゼルエンジン、レーシング車両、大中型各種トラックなんか、あとダカールラリー用のね、開発実績資料など、あと鈴木隆之さんは世界で初となるハイブリッド車の開発の実績などの資料を展示しているということでございました。ちょっと興味のない私にとっては分かりづらいコーナーでございましたが、そんな日野自動車の偉人を称えるコーナーとなっておりますので、ぜひ皆さん見てみてください。さて、再びスロープを置いていって、いよいよ本日のメインイベント、メイン展示コーナーです。さて、どんな車があるのかなと思ってみたら、なんとハスラーがあるんです。今日のお題そのまま、ハスラーのオート三輪が鎮座しております。バイクのハスラーはちょっとだけ乗ったことがありますし、軽自動車のハスラーも試乗しました。てっきりハスラーってスズキのオリジナルネームだと思っておりましたが、まさかまさかまさかバイクの前に日野自動車からオート三輪で発売されていたなんて知らなかったですね。まあ私の生まれる前の話なので仕方がないのですが、このオート三輪のハスラーですが、1961年に今やトラックやバスのメーカーと知られる日野自動車がリリース。といっても正確には日野が生産していたモデルではなく、三井精機工業というところが生産していたハンビーというモデルをベースに外観などを変更して日野自動車の販売モードで販売していたモデル、つまり OEM ですね、 OEM 販売車だったと。でこのハスラー 285cc の2サイクルエンジンを搭載して、最大積載量は350キロというもの、最大出力はわずか12馬力、285cc じゃそんなもんでしょう。最大トルクを2400回転とかなり低い回転数で発生させていて、働く車らしい特性を持っていたということで、このねハスラー、元のねハンビーでは初期のミゼット、まあ音さに言えばミゼットですけど、そのミゼットと同じようにバーハンドだったんですが、こちらのハスラーは丸ハンドにするなど多くのアップデートをされていたそうですよ。残念ながらミゼットの牙城を崩すまで至らなかったんですが、東南アジアではタクシーとして活躍していて、2000年代に入ってもその姿を見ることができたそうですよ。三井精機っていうのは日野自動車から財政的な支援を受けていて、なんか現在もあるみたいですね。筆頭株主はやっぱりまだ日野だそうで、トヨタグループの関連会社ということで、日野ディーラーでもハンビーの販売も行えていたそうです。当初はハンビーのまま販売されてたんですが、やがて日野向けの車両にはハスラーの名前が与えられたそうですよ。さらに全高性能キャビンには丸ハンドの2代目モデルとチェンジしたんですが、先ほども言いましたが、やっぱりミゼットにはかなわないということで、1961年と言いますから昭和36年に生産と販売が実施されていそうです。この時代オート三輪といえばミゼットのイメージですよね。めちゃくちゃミゼットって売れたみたいですね、うん、まあ映画にも出てきたほどでございますからね。ちょっと脱線いたします。 私は幼稚園の園庭にね、廃車になったマツダの王道三輪トラックが止まっていましてね、父兄参観日に来た5つ上の兄貴と運転席で遊んでた記憶があるんですが、ですからあんまり王道三輪っていうと、その止まってた王道三輪ばっかりで走ってたっていう記憶がないんですけどもね。ちょっと今のところで気づかれましたか？父兄参観日に兄貴が来たって話なんですけど、親と来たんじゃないんですよ。兄貴が一人で来たんです。幼稚園児の弟の父兄参観日に小学生の兄が来たんです。まあ我が家はラーメン屋だったんで、店が忙しくて親が来れる状態ではなかったし、兄貴を相手をする人もいないということで、そこで父兄参観日なんだから兄貴が行ってこいっていうことになっているんですけども、間違ってはいないんですけどね、昭和ってそんな感じだったんですよ。さて話を戻しますか。続いて泊まっております日野ルノー 4CV、 形はあのカブトムシビートルにそっくりでございますけども、日野はね、乗用車を生産するために1963年フランスルノー工団と技術提携して、ルノー 4CV の生産を部品輸入による組み立て生産、まあノックダウン生産ってやつですか、それで販売を開始して、1957年には完全国産化を達成したそうでございます。リアエンジン、リアドライブの RR 方式は広い室内スペースと低燃費ということでね、なんかタクシーには喜んで使われたそうでございます。さて続きはやっぱり出てくるコンテッサシリーズ。コンテッサシリーズかっこいいですよね。特に泊まっていたのはコンテッサ900、あとコンテッサ900スプリントってやつなんですが、ちょっとね、俺と思ったんですけども、エンブレムがねおかしいんですよ。なんて書いてあるんだと思ったら、カタカナで日野なんて書いてあるんですけどね、フロントのエンブレムにカタカナかよと思いましたけども、これあの画像貼っておきますので見てみてください。新開発のエンジンで国産初のオートチョークがついていたそうでございますよ。オートチョークなんてそもそも懐かしいでございますが、リアサスペンションは耐久性と操縦安定性に優れたトレーリングアーム方式、スタイルも日野自動車独自のものということでございます。軽量構造によって、動力性能は抜群だったそうでございますよ。1963年の第1回日本グランプリのツーリングクラスで外車勢を抑えて優勝という名車だそうです。その後もっとおしゃれな900スプリント、昭和37年製のようですが、コンテッサ900にね、おかっこいい、なかなかいいなということを注目していただいたイタリアのジョバンニ・ミケロッティっていう方が、この車をベースとしたスポーツ車の製作を申し入れて、日野自動車がエンジン、足回りなどを提供して試作車が作られたんですが、世界各所の国際モーターショーとか第10回全日本自動車ショーではデザインの美しさから注目を浴びたんですが、どうやらいろいろな方面から力がかかったようで販売はされなかったようでございます。でもね、これかっこいいですからね、写真の方期待してみてください。そしてその隣にあるのがコンテッサ1300クーペ。1965年ということですから昭和40年ですね。乗用車のコンテッサ1300シリーズはイタリアのカーデザイナーミケロッティさん、なんかどっかで聞いたような気がいたしますか、流麗なスタイルで世界的に名声を博したそうです。コンテッサ1300クーペは1967年まで生産されて、第5回から第6回国際自動車エレガンスコンクールなどにて受賞の栄誉に輝いたそうでございます。これはね、なかなかね、今でも通用するようなデザインじゃないかななんていうふうに思いましたね。なかなかかっこよかったですよ。で続きましては日野コンマースってやつですね。フロントエンジン、フロントドライブ、まあ、FS ですね。モノコックボディの前輪独立喧嘩で、低床の荷室は使い勝手が良くって、ミニバス仕様なんかもあったそうでございましたけども、まあ今でいうハイエースか、そういうの先駆けなのかもしれませんね。昭和35年ですから、これも1960年、昭和35年の車でした。FF の技術がまだ未完成だということでね、2000台余りで生産を終了してしまったということなんですけども、なんかね、これ今でもこれあったらいいなーなんていうような感じのスタイルでしたよ。 排気量も 836cc ということですんで、もしかしたら今のね軽自動車のエンジンつんでもいいんじゃねえかななんていうようなぐらいのね、ものでございましたけど、これかっこいいなと思いましたね。あとですね、止まってたのは、そうだ、日野ブリスカっていうね商用車が止まってました。トラック、軽トラックだから、なんていうの、サニートラックみたいなやつですね。初代コンテスタのエンジンを流用したようで、これも FR で作ったそうです。1961年の4月に発売されたっていう車なんですが、ブリスカーなんていうとね、名前何なんだろうなというような気がしますよね。これブリスク、快活な、キビキビしたっていうプラスして、カーから取ってブリスカーなんかならなかったんでしょうかね。まあ、あのトラックとしてはね非常に優秀だったようでございますけども、ダットラと同じ土俵に登っていたそうなんですけども、1966年昭和41年に始まりましたトヨタ自動車工業、トヨタ自工ですか、との業務提携で日野自動車は大型車に専念することとなったんで、42年5月からプリスカの販売機をトヨタに移行したということで、まあ外見は変わらないけど利益率の見直しというコストダウンのため過剰品質が是正されたということでね。でも最後トヨタブリスカとして発売されてたようですよ。1968年フルモデルチェンジの際にハイラックスに変わったそうなんですが、そうやって思うとハイラックスはブリスカなんですねまあそのままではかっこ悪いななんていうような気がいたしますが、まああとボンネットバスが止まっておりましたよ。ボンネットバス懐かしいですね。座席がこう横向きのやつで、久しぶりに横向きの座席だよと思って座ってきましたけども、こういうバスだったなーなんてね。でも残念ながらね、ボンネットバスの記憶はあんまり私もないんですよね。もう食パン型になっておりましたが、まあそのほかですね、いろんな、あとは展示室の方にはねエンジンがあったり、飛行機の、先ほど言いましたけど飛行機のエンジンとかもありましてね、まあ機械好きにとってはたまらないような感じのところでございましたよ。あとは日野 EV 小型コンセプトカーって、まあ、あのモーターショーで出たポンチョミニとかフラットフォーマーとか、そういうのが止まって、あ、これモーターショーで見たななんていう気がいたしました。そんな車が止まっておりました。冷房が効いているおかげでね、ちょっと寒くなっちゃったんですけども、でも楽しくね古い車を見ることができてね、いいですね。やっぱり日野自動車っていうと、もう今や車を生産しておりませんのでね、昔の懐かしい車になってしまうので、デザイン的には、昭和のデザインなんで、おしゃれとも言い難いところもありますけど、なかなかいいようなもんですよね。特にハスラーだったかな、あれコンマースだったかな、さっきのあの警備員の人がね、どっちの車だったかが畑の中に埋まってたんですって、そのサビサビを、でそれを持ってきてね整備してあそこに飾ってんですよなんとか言ってました。確かにハスラーの方だったかな、コンマースの方もね、なんかやっぱりどっかからサビサビの状況から持ってきたんだなんて言っておりましたけど、こういう車ってのはもう今やねそうなってしまうのはやむを得ないところかもしれません。ということで、いろいろね、飛行機のエンジンなどを見て、車両用のエンジンなどを見て、もう満足お腹いっぱいということになりましたので、帰ることといたしました。あ、入り口のところにね、TGE A 型のトラックっていう、まあ、レプリカなんですけども、置いてありましたね。スポークは木でしたけどね、この時は木だったんだなぁ、なんていう思いがいたしました。まあ、そうやって、一日というか、数時間遊んできた、日野自動車のね、日野オートプラザなんですけど、ちょっとね遠いところではございますが、ぜひね皆さんも一度行ってみてはいかがでしょうか。懐かしい車があったりしてね、なおかつ入場無料で、涼しいっていうのはいいですよね。こう冬になれば暖かくなるんでしょうし、あとですね、レストランも併用しておりました。私の場合ちょっとお腹がねそういうところじゃなかったんでありませんでしたけど、カフェシャノンとかいうのか、いろいろねあって美味しそうな料理もあったようでございますので、もしよろしければこちらの方も合わせてね行ってみてはいかがでしょうか。そんなね昨日自動車の記念館の方行ってまいりましたけども、感想としてはやっぱり日野って今ちょっといろいろなね問題があって、非常にやばいような状況になっているようなんですが、こういう施設をね、残しておいてもらえるっていうことは大変ありがたいと思います。日本のね技術の積み重ねっていうのははっきりわかりますしね、まあ何よりハスラーにオート三輪があったっていうのがすごい勉強になりましたけどね。ぜひね皆さんもハスラー、あとコンテスタシリーズね、あと日野コンマース こういうのね見に行ってはいかがですか。うおーっていうような気になりますよ。あと屋外には日野レンジャーのねダカールラリー参戦者、先ほども言いましたけども、そういうのも止まっておりますのでね、ぜひこちらもね行ってみてください。なかなか面白い一日になると思いますよ。さて第305回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。マイケイ一人ごとポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回の放送いかがだったでしょうか。日野自動車のね記念館に行ってきたということでございますが、バイク系と言ってきながら車の記念館に行くのもどうよというような気がいたしますが、帰りにですねちょっといろいろ遠回りしてきたんですよ。野苑峠通って、野苑街道通って、多摩ニュータン駅の前通って、多摩市役所だとかね行ってったんですけど、途中ね右折レーンで待ってたら、後ろからJAF の車じゃないんですけど、そういう自動車屋さんのね車がえらい勢いでいたら、カラコロコロカラカラカランカランなんて言ったんでね、何よと思ったら、あれ多分車輪止めでしょうね、鋼鉄製のあれが荷台から落っこってきてね。まあ私幸い当たんなかったんですけども、あれ他の車当たってたらどうなってたんだろうななんていうような気がいたしましたね。ですから皆さん一つ車と乗るときは十分ね、気をつけていただいて、荷物が落っこちないようにね止めるときはしっかりとしてもらいたいなというふうに思いました。まあそんなことでねできた日野自動車のお話を今回させていただきました。最後なんか話が脱線したとかおかしくなってきたな。今回の配信で V トークラジオのブログ http://vstock650.cnet の方にアップしておきますので、ぜひこちらもご覧ください。さて SSTR2024 ですが、無事にゴールすることができました。雨の中の走行ということでね、えらいことになっておりましたが、なんとかなりました。この辺はねまたそのうちお話しすること予定でございますし、ケイヤさんの方のフリースタイルの方で多分放送されると思いますので、そちらもぜひお楽しみにしてくださいね。あと当日万歳キャンプまで10日となっております。天気の方はどうなるんでしょうか、心配でございますが、当日はあまりうまく参加できないかもしれませんけども、まだ参加される方募集中です。場所は静岡県の変な村キャンプ場でございますんでね、ぜひ多くの方に参加していただきたいなと思います。ということでメールお待ちしております。メールのアドレスは vtokuradio@gmail.com vtokuradio@gmail.com です。メールフォームはブログに付け加えさせていただいておりますので合わせてご利用ください。また X とスレッズの方も V トークで検索していただければ、青字に V トークのアイコンですぐに分かると思いますので、よろしければフォローの方もお願いいたします。また iTunes レビューもお待ちしておりますよ。では今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。第305回バイケイ独り言ポッドキャスト番組 V トークラジオ、これにて終了です。